宇佐です。
カイです。宇佐さん、
はい、
終わっちゃいましたよ。
終わっちゃいましたね。
楽天の0円が、
はい、
いやもうちょっと当日結構な話題でしたよね、この IT 業界の人からすると。
はい、もう4日ぐらい経ってるけどまだ話題になってますよね。
これね、何が起きたかというと、まあ、僕らこの番組でも何度か紹介している楽天モバイルが、今までは携帯電話契約してるだけだったら0円でいい、でなんなら1ギガ使うまでは無料で使っていいよっていう料金プランだったのが、今度の新プランではもういきなり1000円払えというプランになり、かつ0円で運用できるプランの人は強制的に移行になりますっていう。なので0円で運用しない人がもう今阿鼻叫喚の騒ぎになってるというですね、大変な事態になってるんですけど、楽天も辛かったんだろうなって思うんで、かわいそうではあるんですけど、
個人的には困ったなと思いつつ、まあ正直0円で使えるっておかしな話になって、当然といえば当然なんですよね。ただ自動移行でしたっけ、
されたんですよね、まあ、ちょっとね、良くないですね。
7月1日からっていうのが、まあやっぱりね、消費者保護的にどうなのよっていうのは当然問題にはなりますよね。
今回さらにこう話題にこう巻きをくべた感じがあるのが、三木谷さんが発表会の場で法律上仕方ないんだみたいな発言をして、え、そうなのってこういろいろ掘り起こされたら、別に0円がダメなんじゃなくて、0円やめてもう有料プラン作りたいんだけど、0円の人はそのままってわけにいかないから、0円の人も強制的に有料にするよっていう話だっただけで、法律関係ねえじゃんみたいな話にまたなり、まあちょっと状況がね、これこの番組の何回か喋ったと思うんですけど、もともと楽天ってすごい3000円ぐらいで大容量が売りだったのに、やっぱりアハモとかポボとかあの辺が登場したことで、楽天の良さってだいぶ持ってかれちゃったじゃないですか。
はい、
まあ、そのとどめなんだろうなっていう会話しますけどね。
うん、
もうそのために0円で頑張ってたけど、もうさすがに0円じゃやっていけないっていう。だ0円自体は僕は悪くないんだけど、せめて0円でスタートできるんだけど、例えば1メガでも使ったら課金とかね。だかポボとかそんな感じじゃないですか。よくその0円で比べられるんだけど、ポボって基本的に毎月ちゃんと、毎月じゃなくていいんだけど、有料でプランを買ってくださいねっていうのが前提になっているので、楽天とちょっと違うんですよね。
はい、
そのやり方はできなかったのかなってところはちょっと気になりますけど。
まあでもね、プラン始まっちゃってましたからね。そう、でもさ、あれですよね、会見僕も見てましたけど、まあ基本的には良くないんだけど、そんなでも結構いいなと思ったのは、もうワンプランにするために仕方ない、とにかくワンプランで分かりやすくしたいっていうのに結構こだわっている点はいいかなと思ったんですよ。ほらもうね、結局昔の携帯料金って何かをつけて、これをつけて、300円のオプションつけるとこうなってとか、なんかそういうのがやたらと多かったのに対して、ワンプランこだわりは結構相当頑張っていきたいんだな。本来だったら分ければいいじゃないですか。
そうですね。
でもこういうハレーションというか、こうね、批判を受けても意地でもワンプランにしたいんだっていうのはちょっと面白いなと思いましたね。
そうですね。あとまあ僕もまあ困ってはいるものの、これで文句言ってる人たちって基本的にお金払ってない人なわけじゃないですか。いなくなっても困らない可能性ありますよね。
そうなんですよ。
どうなんだろうそのあたり。
まあ僕もそうなんでね、なんともあれなんですけど、正直覚悟してたじゃないですか。知ってる人は覚悟して、
うん、そう、そのうちねそのうちお金は取られる日が来るなってはなんとなく思っていたんですけど、こんな劇的な日が来るとは思わなかったんで。
でしょうねっていう感じではあるんですよ。
ちょっと期待というか興味を持っているのは、じゃあ本当にどれだけ減るんだろうっていう、そしてそれがどれぐらい楽天にとって困る事態なのか、その見栄え的に何百万人っていうのが言えなくなるかもしれないですけど、でも使ってないのに回線持たれてるだけコストじゃないですか。で実はいなくなってくれてラッキーっていうことになるのかもしれないので、その辺も踏まえてちょっと面白さはありますけどね。
ね、いや すごいなと思いました。
ただね、ちょっとね、僕の悩ましい、僕今楽天2回戦持ってるんですよ。
お
で、1回戦はこの間もちょっと話したんですけど、あのおばに iPad をプレゼントした時にそこに入れてるんですよね。で、まあ正直うちの子は多分使わないんで、あんまり多分0円でほとんど賄えるだろうなと、
はい、
でおそらくなんですけど、案の定 LINE を送っても既読にならないので、多分ほとんど使ってなくて、たまに会った時に使ってるって言って使わせるっていうのの繰り返しになると思うんですけど、
はい、
まあどうせ使わないなら0円で運用できるからいいかなと思って楽天を契約したのに、あ、うちのおばは全然使わないけど毎月1000円取られるのかっていうところにちょっと悲しみがありますね。
どうするんですかそれは。
でもこれしょうがなくないですか。もうでも他に手がないんですよね、正直。もう有料になる時点でそこで数百円抑えてももう誤差じゃないですか。これ頑張って例えば500円ぐらいで月500メガとかはあるんですけど、
はい、
楽天のでもいいところってどんなに使っても絶対3000円でブレーキ効くっていう、
はい、
だからうちのおばがやっとこうタブレット目覚めて映画見放題ですごいたくさん見たときに、映画いっぱい見たら多分アハモの20ギガとか超えちゃう可能性があるので、
はいはい、
その時に楽天は最後のブレーキかかってくれって意味では変える気は全然ないんですけど、まあ、0円で済むと思ってたのがいきなりドーンと1000円なのはちょっと、使ってないのに1000円かっていうところだけちょっとね悩みにはなりました。あとはもう一個は僕のバックアップ回線でずっと持ってたんですけど、まあでも現実問題楽天繋がんないんですよね。
そうなんだ。
うん、あのね、屋外で平気で繋がらないので、正直これはメイン回線にするにはやっぱり厳しいで、結構怒ってる人もそこ行ってる人多いですよね。あの金取るのはいいけど、あの他の1000円のところのキャリアと比べて全然繋がらないのにその値段なのかみたいなことを言ってる人がいて、僕も今サブで持ってる iPhone のメインはほぼ楽天にしてるんですけど、本当にすぐ繋がらないので気持ちはよくわかります。ここ難しいですね。もっとインフラとかも強くしたかったんだろうけど、アホボとかの攻め込みといろんな問題があって、予定通りはね基地局建てられてないんだろうし。
僕も1回線あるんですけど、
うん、
最近2台目もポボにしてしまったのでほぼ使ってないんですよね。毎月 0.1 ギガとかなんかそんな感じなんで、それで1078円どうかなと思いつつ、急いでやんないで2ヶ月ぐらいは払っても、なんか2年間ぐらい結局無料で使ってきたから、ちょっとぐらい金払ってもいいかなっていう気持ちにはなってますけど、
ね、そうですね。あとちなみにこれすごい騒ぎになってるけど、無料の人が有料になるのって夏ぐらいなんですよね。
7月からかな、うん、
なのになんか今ポボへの乗り換えが相次いでるって話が出てて、気が早いよ。もうちょっと無料で使えるのに今から移んなくてもいいのにっていう。
7月に自動プラン移行があって、でそこから その経費をね、あの相殺するためにポイント還元とかなんかやりますみたいなのがあるんですよね。
もうちょっとね、その値段をそこで結構0円とかにこだわってコスト意識高い人だったら、むしろギリギリまで粘った方がいいこと起きる可能性あるのに、そうそう、今やめたらもったいないですよね。
IIJ もなんか移行がパンクしそうだとか、なんか今日もなんか出てましたね。
そこで IIJ 行くんだ、ね、なるほど。
IIJ ミオも申し込み集中で手続き遅延とかなんか見てますね。みんなそんなに急いでやらなくてもよくないって思うんですけど ね。
本当だ、 IIJ ミオも申し込み殺到になってんだ。なんだろう、急ぐ意味が全くわからないですね。
そんなにねコスト意識がね強いんだったら6月本当ギリギリまで、
ね、粘った方がお得ですよね。面白いなこの動き、
ね、すごいよね。でも本当ね、ボボもそうだし、まあね、みんなが祭りというか、あの今ならこっちだよみたいなことをやってるから移りやすいのはあるんでしょうけどね。
ちなみに僕このタイミングで、
うん、
楽天モバイルに乗り換え関係なくポボ契約したんですよ。
なんで？
あ、その理由はこの後喋るんですけど、でもすでに手続きサクサクでしたよ。今日はちょうど手続きしたんですけど、
はい、
手続きやって多分トータル1時間かからなかったですね。
へー。
だからもうその辺は 対策が終わってるっぽいです。はい。で、これなぜポボに契約したかって、僕もともとポボ2回戦持ってたんですよ。両方0円だし。で、スマホ2台あるから2台それぞれにサブ回線として入れてたんですよ。
はい。
なんですけど、それに不満はなかったんだけど、ある日ポボがなんかね、ポボスプリングみたいなキャンペーン始めまして、
はい、
新規加入の人に24時間定額使い放題のクーポンを10枚くれるっていう。
へえ。
最低でも。で、さらに30日以内に有料課金1回でもしたら、その課金の値段によってさらに24時間クーポンくれるみたいな、
はい、
とんでもないキャンペーンで、いや、すごい羨ましいなと思ってトマキ見てたんですけど、ある日キャンペーンよく読んだら、複数回線持ってても1回線目だったら適用できるらしいんですよ、そのキャンペーンが。初めて使うんだったら、
はい、
あれ、これ1個解約してもう1個新契約したら適用できるんじゃないと思って、という下心で再契約してみました。で、これがどうなるかまだ答えが出てないです。
え、でも番号変わるんでしょ。
だから番号使ってないですもん。
ああ、そう。
サブ回線だから全然困らない。しかももともと維持費も0円だから解約しても何も困らないので、まあまあキャンペーン適用できなくてもマイナスにはならないんですよ、というのでちょっと思い切ってやってみました。
へえ。
だってちょっと羨ましいじゃないですか、僕ちゃんとお金払って課金もしてきてるのに、そんな新規の人にさすがに24時間定額10枚とかはさすがにちょっと羨ましすぎるなと思って。
3300円分ですか。
あ、そう、金額ではちょっとしょぼいっすね。そう言われると意外としょぼかったな。
その単位やるってちょっと聞きながら思いましたけど、
うん、僕も今ね、金額言われたら、あ、そっか、3300円か、大したことねえなって今思ってしまった。
時給、自分の時給でこう。
確かに。いわゆる携帯電話とかスマホの初期費用がそんなもんですもんね。3300円ぐらいですもん ね、
そうすね。
あ、なんかそう言われると本当に大したことしなかったな。まあでもこれならダメでもそんなに不満にならない。
はい。
まあでも楽天のその無料期間が終わったからって言って、その無料の乗り換え先として結構ポポ考えてる人は多いみたいなんですけど、ポポはやっぱり向かない気がしますね、楽天みたいな運用は。
本当？
うん、結局毎月一番安い金額でやっぱ1000円ぐらいかかっちゃうので、だったら安いとこは IIJ もそうだし、あと OCN モバイルとかも500円ぐらいで持てるので、そっちの方がコストは安いし、ギガ活っていう対応店舗で auPAY で支払うと300円クーポンもらえるっていう、この番組の話だったんですけど、やっぱね結構めんどくさいんですよ、
うん、
あれをね真剣にすごい続けるのは結構骨が折れるので、この3300円目がくらんで回線再契約した僕が言うのもどうかと思うんですけど、これだったら月に500円とか払って別の回線やった方がきっと幸せになれそうな気はしますね、
うん、
みんなでもどこ行くんだろう、聞いてみたいですね。楽天モバイルやめて次に行く人のなんかアンケートとか聞いてみたいな。 IIJ はなんでそんな人気なんですかね、そんな安いプランがある。
一応の1000円ぐらいであるんだっけ。まあなんとなく信頼感が高いんですかね。
確かに IIJ はまあ評判はいい。で、特に思うのが、この話を聞いてすぐに切り替えられる人って少なくともこういう情報感度高い人じゃないですか、
うん、
だからこの手の情報感度高い人に対して IIJ ミオの認知度が高いんじゃないかなっていう気は、うん、でも言うほどでもないんだよな。僕今料金プラン見てるんですけど、一番安い eSIM が2ギガで440円とかですよ。
2ギガぐらいだったらって感じなんですかね。
まあそうですね、だいたい3ギガ1000円ぐらいが相場ですよね、
うん、
ただこの eSIM なんでデータ通信のみなんで、
通信だけ、
うん、そう、電話しようとなるとやっぱり850円とかしますね。
楽天でいいんじゃんって気がします、つながれば。
そうなんですよ。あとは0円だから繋がんなくてもいいやって思ってたのが、1000円出すなら繋がってくれよってところを、まあ、ここから楽天がどうやって頑張れるかかな。
そうですね。まああとね、1000円でもね、1078円なんですよね。
そうなんですよね。他よりちょっと高いんですよね。しかも。だって、ポボが確か3ギガ990円とかですよね。
うん。そうなんですよ。
まあでもちょっと様子見でね、この間、Google も、独自ドメインのサービスとかを全部有料にしますよって言ってたんだけど、ついこの間個人だったら無料でもいいよっていうのが突然出てきたので、急いで切り替えちゃった人が損をしたっていうパターンが起きてるんで、多分楽天も同じことが起きる気がする。
6月中にもう一波乱ぐらい、もう一ネタぐらいありそうだから。
な気しますね。
まだね、まだ粘ってもいいかなと思ってます。
うん、いや楽天ポイントドカンってもらえるとかね、そういう可能性まだまだ残ってる気がするんで、ちょっとね、楽天モバイル持ってる人は僕と一緒にギリギリまで粘りましょう。
僕は行きますよ、6月最終週ぐらいまでは。
僕もギリギリまで様子を見届けたいと思います。